はい、皆さんおはようございます。今日はウェルカム礼拝になりますね。皆さんを歓迎したいと思います。ようこそおいでくださいました。今はヨハネの福音書を順に読んでいるんですけれども、今日のところではイエス様が十字架にかかる、その1週間前を切ってきたところになります。本当に緊迫してきた場面の中で、イエス様がいよいよそのエルサレムという、町ですね、この都にやってきた、その場面のところになります。で、今日の箇所では、イエス様がその都にやってきた時にどうやって迎えられたのかなっていう人々の姿、それからイエス様自身はそれにどういうふうに答えたのか、どういうふうにそこに来たのかということ、その姿を見ながら、イエス様はどういう方なのかな、また私たちにとってもどういう方なのかなということを一緒に見ていきたいと思います。では早速ですけれども、12節13節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して読んでみてください。12節13節を読んでみます。いきます、せーの。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。はい、こう書いてあります。いよいよこの杉越の祭りに集まって、人々が集まっている、ものすごく膨れ上がったエルサレムの町ですね、ここにイエス様がたどり着いたといいますか、イエス様一行がやってきたわけです。ひたちなか市でも夏になるとね、ロッキーインジャパンとかありますか、こう人がわーって集まってくるらしいんですけど、大体駅からこうガーってこう直線で行きますから、あんまり私たち普段の生活の中でそんなに感じるところないかもしれないですね。でもこのユダヤの場合はですね、本当にユダヤの人々がその国中からわーってこの都に集まってくるわけですね。ですから通常とは全然違う雰囲気になる、本当に人でいっぱいになる、そういう中にあります。でそこでも特に多くの人たちが、どうやらこう救い主っぽいぞって言われているその人が来るぞって聞いたわけですから、これはもうすごいことになっているわけですね。それで あれがそうらしい、あの人は知ってるぞってなると、うわーってものすごい人たちが集まってきて、そして熱狂的にって言っていいでしょうね、迎えた、それが今日ここに書かれてある様子です。でちょっと見てみると、私たちにとってはそんなに馴染みのないね、そういう歓迎の姿だなっていうところが分かると思いますので、ちょっとそこを説明してみたいと思います。13節にはこの熱烈歓迎をしている人たちが夏目ヤシの枝を持って出てきたって書いてありますね。皆さん夏目ヤシを知ってるでしょうかって言って説明できるほど私は詳しくはないんですけれども、あんまりね、一般的ではないかもしれないですよね、私たちの環境の中では。でもこの中東の地域ではすごく一般的なフルーツですし、最近といいますか、日本で見かけるのはひょっとしたらほとんどないなと思って、珍しいなと思ったのは、コストコに行ったらですね、売ってたんですよね、星デーツっていうんですかね、あれ売ってて、イスラエルに行った時以来かもしれないと思ってちょっと感動しましたけれども、会話しませんでしたけれども、すごく甘いんですよね、干し柿みたいなやつで、で乳と蜜の流れる土地って聖書の中で表現出てきますが、蜜っていうのはあそこから取れる蜜なんですよね。ですから、それぐらいこう甘い、本当にここの人々にとっては大事な大事なこうフルーツがこの夏目ヤシなんです。でじゃあ枝はどうなのかって言っても、これもちょっと皆さんこう想像つきづらいと思いますが、これ口で説明するの非常に難しいんですけども、後でインターネットで見てくださいって言いたくなりますが、太い枝というか茎がありまして、そこからですね、こういうふうにこう葉っぱがみっちりと出てるんです。こうなんていうんですかね、相撲の行事の人が持っているようなやつをちょっとこう伸ばしたようなうまく説明できないんですけど、そういう葉っぱがこの夏目ヤシの枝、白の葉なんですね。でこれで歓迎したっていうんですよ。なんでって思うかもしれませんけれども、要はですね、これはその熱狂的なこう歓迎とか喜びを表すものとして、こういう場面でよく振られるものなんですね。でちょっと聖書そのものから離れてしまいますけれども、マカバイ書っていうのが続編であるんですが、その中ではある要塞を落とした時にですね、人々がそこに入場してくる時にそれをこう振って喜んだっていうのが書いてあります。ですから なんていうんですかね、こうちょっと熱狂的な民族的なそういう、こう喜びを表している時、まあ、それがこの夏目漱石の出番だということなんですね。でさらにもう一個ちょっと私たちには馴染みのない、コールといいますか言葉が出てきます。この民はこういうふうに叫び続けたと書いてあります。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に、こういうふうに言うんですね。ホサナっていうのは主を救ってくださいっていう意味です。そして主を救ってください、イスラエルの王が来られた、まあ、こういうふうに彼らは言って歓迎したということなんですね。でこの民族的な熱狂と主を救ってください、イスラエルの王だ、この叫びから、このイスラエルの大歓迎した人たちはどんなイメージでイエス様を待ってたのかなということがちょっとこう透けて見えてくるところがあるんですね。当時はこの人々はみんなローマ帝国に支配をされていました。まあ、ユダヤの人たちにとってはそのことは屈辱的なことだったんですね。ずっと嫌だって思っていて、我ら神の民が、あの栄華を極めたイスラエルの民が、まあ、多民族に支配されている、もう本当に許しがたいことだって、まあ、そういうふうに思っていたわけです。ですから救い主が来られるってずっと期待はしてたんだけど、その人にイメージしている姿っていうのは、この憎きローマ帝国を叩き潰してね、そして追い出してもう一度我々の国を再興してくれる人たちが、人が来てくれる、これが救い主だ、まあ、そういうイメージを持っていたわけです。だからこの主の枝を振り回して、そしてホサナ、主を救ってください、イスラエルの王が来たって、まあ、こういうふうに叫んだということなんですね。まあ、言ってみればちょっと不穏ですけれども、クーデターを起こして、そして神がかり的にローマ兵を駆逐してくれるような、まあ、そういうですね、英雄ヒーロー、まあ、そういう姿を彼らは期待していたっていうことがちょっとここから見えてくるわけなんですね。でこれが前提で、じゃあ実際のイエス様はどうだったんですかということを続けて見てみたいと思います。では今度は14節15節をみんなで一緒に見てみましょう。14節15節を開いている方はぜひ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。はい、こう書いてあります。イエス様はロバの子に乗ってやってきた。ロバでもあれですけれども、子に乗ってやってきた。なんでそんなギリギリの子を使うのかっていう感じですけれども、本当に予定だったかもしれないですね。なんとかかんとかイエス様を乗っけて歩くような、そういうロバの子供に乗ってやってきたというんです。まあ、とっても不思議な姿ですよね。一体これは何なんでしょうかということになりますが、まあ、ただ急に乗ったっていうことではないんですね。実は旧約聖書の中でこのことについて書かれてある場所があるんです。ちょっとそこを開けてみます。今のところなんか挟んでおいてください。また戻ってきますので。旧約聖書のゼカリア書の9章9節10節というところがあります。これは旧約聖書の1489ページ。皆さんの手元にある新共同訳だと1489ページになります。なかなか開ける機会がないところだと思いますけれども、後ろの方ですね。本当にその旧約聖書の方でも後ろの方、最後の方。新約聖書の直前といった方が近いかもしれません。1489ページのゼカリア書9章、ここの9節10節をちょっと長いんですけれども一緒に読んでみたいと思います。1489ページ左のページの上の段のところになります。9節10節を開いてくださった方はどうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。はい、イエス様が来られるずっと前にこの 予告の言葉が書かれてあったわけですね。神様がゼカリアという人を通して人々に語りかけていた、その救い主の予言の言葉です。そしてイスラエルの民は、まあ、この熱狂して迎えている時、このことはすっかり忘れてたかもしれないけれども、イエス様は本当に救い主として来られたわけですね。その救い主の姿は転ばに乗っている姿だったということなんです。で、ここの今読んだこの9節10節には2つの動物が2種類の動物が出てくるんですよね。それは対照的な動物です。一匹は転ばです。今言った通りイエス様が乗ってくる転ばです。でもそれは一体何と対比して転ばなのかということも今のところ読むと分かるわけですね。10節には戦車、そして軍馬というのが出てきます。これと比べての転ばであるわけですね。戦車って言っても今の私たちがイメージするようなあのタンクではないですね。つまりその馬車ですよね。馬で引いてあれですね、昔の映画のファンでしたベンハーとか見たことあるかもしれませんが、要はそのこう馬車でこう立派なこう戦闘用の馬車ということですね。ですから馬が引いてるわけです。ですからもしこのイスラエルの人たちがイメージしているようなヒーローが来るとしたら、まあ、それはどっちかっていうとこっちのイメージなんですよね。軍馬に乗って、まあ、立派な、戦いの人が来るようなそういうイメージかもしれない。それに比べてイエス様は実際どうだったかということなんですよね。それは転ばに乗ってきた、もう全く戦いには適さない動物ですよ。もう本当に普通だったら荷物乗っけたりとか、あるいは大人だったら人間乗っけるかもしれないけども、それがよりによって転ば、初めて何か乗っけるような転ばがよっちよっちと歩いてくる、それに乗ってきたということですね。とても戦いに来るような姿ではないということなんですね。イエス様はそういう姿で来られました。実際彼らの期待とは裏腹にイエス様は一体その後何をしたでしょうか。もう1週間を切ってます。この後イエス様は何をしたかというと、十字架にかかった、そして復活した。これがイエス様がしたことなんですね。みんながイメージしていた姿とはまるで全然違うんです。みんながイメージしてたのは、さあここで盛り上がっていくぞ、もう下手したらローマ兵もやっつけられるかもしれないって、そういう盛り上がりを期待していたかもしれないけれども、それどころか妬まれ、そして裏切られ、十字架につけられて、ローマ兵の手によって十字架につけられて殺されてしまった。それがイエス様の姿であったわけですね。でもこの十字架と復活が実は本当の救いだったということを私たちは知っているわけですね。ローマ兵から救ってくれるわけではなかった。でもイエス様はもっともっと大事なことをしに来たんですよね。それは私たち一人一人を本当に脅かしているものから救い出してくださったわけですよ。一つは十字架によって罪から救い出してくださった。イエス様はどうして十字架にかかったんですか。それは私たちを許すためですよね。清いものとするためですよね。私たちのうちにどんなに汚いものがあったとしても、私たちがどんなにこの罪で困っていたとしても、私たちがどうしてこうなのかってずっと悩んでいたとしても、私はそれを代わりに罰を受ける、あなたを許す、これがイエス様の十字架ですよね。私たちはもうこの私たちを縛りつける罪に悩むことがない。また復活は何ですか。それは死からの救いですよね。私たちは誰もこの死を恐れる、でもその先に本当に命があるんだって、あなたには天の御国が用意されるんだ、このことを約束してくださったのが復活ですよね。みんなが期待していたものとは全然違ったかもしれない。でも本当に私たち一人一人に必要なものを主は、まあ、そのために救い主として来られたんだ、まあ、このことを最初に覚えたいと思うんですね。転ばに乗っているイエス様の姿、ぜひイメージしてみてください。これが私たちの来られるために来られた方ですね。それは平和の王、本当の救い主ですね。また逆に第一に今日私たちに問われていることは、あなたがイエス様に期待していることは何ですかって、あなたの持っているイメージは何ですかということだと思いますね。イエス様の本当の姿とあなたが期待しているものとはひょっとしたらちょっと違っているかもしれない。でもイエス様が本当に与えようとしているものは何なのかということに私たちはよく目を留めたいと思うんですね。さあどうでしょうか。皆さんぜひイ それぞれ思い巡らせていただきたいと思います。私たちの期待はずれてないでしょうか。またイエス様はどういう方だったでしょうか。まあ、ぜひこのことを最初に考えてみましょう。さあまたですね、今このゼカリアの9章の9節のところを見てみましたけれども、このロバの子に乗る姿はもう一つ特徴が書いてありましたね。それは9節の最後の2行のところですが、高ぶることなくロバに乗ってくるメロバの子であるロバに乗って、とこういうふうに書いてあります。高ぶることがないっていうのが2つ目のポイントなんですよね。子ロバに乗ってくることの、まあ、あの平和の主、命を与える許す主だっていうことと、もう一つは高ぶることのない王様の姿、これがロバに乗ってくるイエス様の姿だということですね。ここには謙遜なイエス様の姿がよく表されていると思います。でここではですね、王様って言ってるんですよね。人々はイエス様をイスラエルの王だって言って迎えたんですよね。確かにそうなんですけれども、でもこの王様っていう言葉も今日のところではちょっと私たちのイメージと違うなということが感じられると思うんですね。普通皆さん王様って言ったらどんなイメージをするでしょうかね。まあ、大体まあ普通に王って考えたら支配者とか、まあ、権力者とか、まあ、絶対的にね、もうその人の思い通りに国が動いていくとかね、みんなが従うべきである、まあ、それが王様という姿だと思うんです。ところがそういうイメージとイエス様はどうだったかというと、これもまた全然裏切ってくるんですよね。全くイメージの違う王様の姿がイエス様にあるわけですね。イエス様は本来神様です。神が人となられた方です。ですけれども、神が人となられたって、もう王様とは本当はもっとすごい次元が違うような、そういう方なんです。ところがその方が人になられたのがこのイエス様の姿だということですね。ですからこの王様でイメージしているものとはだいぶ違うんですよ。しかも人間になったイエス様の姿ってどうだったですかって考えてみると、全然その偉い感じとはね違いますよね。例えばその人生の始まりはどうですか。イエス様の人生の始まりはどうですか。皆さんはきっとあのクリスマスのね話を思い浮かべれると思うんですね。クリスマスで毎年のようにお話をしてますけれども、イエス様生まれたところ どこですか。家畜小屋だというふうに言われていますね。まあ、小屋っていうか洞穴だっていうふうに言われてますけれども、まあ、そこで生まれたと言われているわけですよ。どうして家畜小屋だと思われているんですか。それは生まれて最初に寝かせられたのが貝羽桶だったからだと言われているわけですよね。でまあ、当時の貝羽桶っていうのは石でできているというふうに言われてますね。 石でまあちょっとくぼまされていて、でそこの上にこうわらとか貝羽を置いておくわけですよ。でそこを動物が食べるというふうに、そういうふうに言われてたわけですね。ですからその冷たい石の上に、まあ、なんとか藁を敷いて、そして、まあ、お父さんお母さんが布にくるんであげて、そして寝かせたのがイエス様だったということですね。なかなかないですよ、この家畜小屋で生まれるっていうこと自体が。人間になったっていうだけでもすごいんだけども、その人間の中でもそんな貧しい生まれ方がありますかって、まあ、その大きな大きな生まれ方をしているわけですよね。これがイエス様の始まりの姿だということです。終わりの姿はどうですか。終わりの姿は十字架でしたね。十字架で終わるわけですよ。その生涯の歩みは家畜小屋で生まれて十字架で終わるんですよね。しかも十字架にかかって、それにふさわしくないのに惨めに殺されてしまう、妬まれて、そして裏切られて、一緒に過ごしてきた弟子たちもみんなどこかに行ってしまって、そして我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですか、神様からも見放されて、そして惨めに死んでいくというのがイエス様の姿であったわけですね。誰よりもみすぼらしい、誰よりも貧しい、ここにいる本当に誰一人よりも貧しくて惨めで、そして誰よりも仕えて、そして死んでいく、許すために生きた方がこのイエス様だということですね。それがこのロバに乗ったイエス様に表されている姿だということです。私たちはこの方が王なんだということをもう一度覚えたいと思いますね。と同時にもう一つそこから問われていることは、王に仕える者の姿はどうかということだと思いますね。私たちはこの方が王だって信じます。でも王様であって私たちはそれに従う者であるならば、 それにふさわしい姿というのがあるわけですよね。私たちはこの王様にふさわしい姿であるでしょうかということが2つ目に問われていることだと思います。別にこれはですね、貧しい感情を出しなさいということを言ってるわけじゃないんですよ。わざとらしいのはね、良くないですから、それは別に言ってるわけじゃない。でもイエス様の前に、私はあなたに従いますって、あなたは主ですね、私の王ですねっていう時に、あんまりおかしい姿でやっぱり変ですよね。その前でふさわしい姿でありたいと思いますよね。ものすごいゴージャスな感じを、僕はなんかちょっとイメージが貧相なのでうまく出せませんけれども、なんかこうワインを片手にこんな感じで、私は従いますとか言って言われても、なんかちょっと違う感じ、別にワインを飲むなってことを言いたいんじゃないんですけど、ごめんなさい、ちょっと全然話がずれましたけれども、戻しますと、とにかくイエス様の前で、あなたが私の王ですって言うのにふさわしい姿って、私はあなたを王様として従っていきますっていうのにふさわしい歩み方って、それどんなものでしょうか。それがここで第2に問われているところだと思います。ぜひこのことを思い巡らしてみたいと思います。さあ最後ですけれども、もう一度戻ってきてですね、このヨハネの福音書の12章の15節をみんなで読みたいと思います。改めて戻ってきて、ヨハネ12章の15節をみんなで読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。シオンの娘よ、恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。はい、こう書いてあります。最後にもう一度、誰の王なのかということを確認したいと思うんですね。ここではシオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになるというふうに書いてあります。この方は私たちの王なのだ、私の王なのだということをもう一度確認したいと思うんですね。このシオンの娘っていうのは、直前に出てくるみんなが言っているイスラエルの王にっていう言葉に対比して、その限定した姿じゃなくて、私たちイエス様に従おうとする者にとって、みんなの主なんだ、みんなの王なんだっていうことが表されている表現なんですね。ユダヤ人っていうそのピンポイントではなくて、私たち従う者すべての王である方、これがイエス様だということを最後に覚えたいと思うんです。この方は、そしてこの話はユダヤ人のためだけの話ではない、2000年前のそこにいた人たちだけのための話ではない、そうじゃなくて今日私たちに語られていることなんだということを最後にもう一度確認したいと思います。見よ、あなたの王が来られる、誰に向けて言っていますか。あなたに向けて語られている言葉だということです。私たちは私のところに来てくださっているこの王を迎えるんだということ、このことを最後にもう一度確認したいと思うんですね。私たち一人一人の王様としてイエス様は来てくださいました。この転ばに乗ってきた王様をあなたはどう迎えますか。ぜひこのことを考えたいと思います。でもそう考えてみると本当に嬉しいことだと思いますね。イエス様が軍馬に乗ってきて、そして私たちの前に立つ方でなくて、私はほっとするなと思います。軍馬でわーって来られたらすごい怖いと思いますね。そもそも馬が怖いなと思いますけれども、でもですね、この方は転ばに乗ってやってくる方ですね。本当に私たちが話しかけることのできる方、そしてその前で本当に喜ぶことができる方、受け入れられているってことを感じることができる方だと思います。今日ちょうど季節してですね、本当に季節してですけれども、第一コリントの13章の言葉が子供メッセージで開かれていましたね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は妬まない、愛は高ぶらない、ちょっとずれちゃったかもしれませんが、そういうことが書いてありました。この方が私たちの王だということですね。愛はっていう言葉はそのままイエス様の姿なんですよね。忍耐強いイエス様の姿ですね。本当にそうですよ。弟子たちの姿を見てみてください。あれはもう本当に私たちの姿ですよね。あなたのためだったら死ねますって言ってたけど逃げちゃった人たち、あなたのためだったら死ねますって言ったけど、いや知らない知らないって思わず言ってしまったペトロや、また他の人たち、その姿を見ると、ああ同じだろうなって思うわけですよね。でもその私たちに忍耐強く付き合ってくださる方がイエス様なんですよね。だから安心だなと思いますね。また愛は高ぶらない、本当に高ぶらないんですよね。軍馬によってやってきて、お前が私の部下かって、よしではついてこい、走りでなとか言って、いや絶対ついていけませんとか、そういうような感じの方ではないということですよ。本当に転ばに乗ってやってきて、そして私に従いなさいって、私の首輝を追いなさいって、 私が隣で一緒に歩もうって言ってくださる方がこの方なんですよね。ぜひこの方が私たちの王であるということをもう一度覚えたいと思います。特に私のですね、大学時代の友人がこの話前もしたかもしれませんけれども、クリスチャンの友人だったんですけれども、またその別のクリスチャンではない友達からどうしてイエス様でなければいけないのというふうに聞かれたというんですね。他にもいろいろ神様があるのにどうしてこの方なのというふうに言われて、私のために死んでくださったのはこの方だけだからだって、そう答えたというふうに言っていました。私はそれすごく感銘を受けましたね。で、本当にそうだなって私もそれから思うようになりました。イエス様は私たちの価値を本当に一番認めてくださる方だということですね。いや、私たちの価値以上のものを認めてくださる方だということですね。私たちは小さい、本当に貧しい、そして罪のあるものだけれども、そのものに命をかけるにふさわしい、私の命にそれ以上にふさわしいって、そう私たちを許してくださって受け入れてくださる方がこの方ですよね。この方が私たちの王であって主なんだということをもう一度覚えたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞそれぞれしばらく総額に合わせて自由に祈っていただきたいと思います。今日は御言葉を通してイエス様がロバに乗って私たち一人一人のところに来てくださる方だということを覚えました。その姿は私たちがイメージしているものとはちょっと違うかもしれない。私たちのイメージはどうでしょうか。またイエス様はどうでしょうか。ぜひ考えてみたいと思います。またその方は私たちよりずっとずっと貧しくなられて、そして私たちのために死んでくださった方だということをもう一度覚えたいと思います。この方を私たちはどうやって迎えるでしょうか。ぜひ考えてみたいと思います。他にも自由に今促されていることや感じていることがあったらぜひ祈ってください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。